こんにちは。ミスターステップアップ講師の村山由佳です。通信コース2週間プログラムセルフレクチャー12日目です。だいぶ終盤になってきましたが、セルフレクチャーには慣れてきましたか？もういけるという人は、タイムプレッシャーをね、どんどんかけていって、ちょっと難しいなっていう人は、まず丁寧に一問を解いていって、セルフレクチャーを一緒にマスターしていきましょう。はい。というわけで、本題に入る前に、まずは簡単に私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私はですね、2020年度のミスターステップアップの塾生で、今は京都大学の文学部に通っています。通信では毎週、チーム兄弟ラジオっていうラジオで、セルフレクチャーのね、1日目と2日目を担当した K 君、講師の K 君ですね、と、あと6日目、7日目を担当した阿部君と一緒に出演しています。ぜひね、そっちのラジオも聞いてみてもらえたらなと思います。はい。私の受験生の話をするとですね、受験生時代すごく数学が苦手で、まあ、共通テストの本番2、3週間前ですね。だから12月末とか。でも、数学の共通テスト 2B がもう3割しか取れへんみたいな感じだったりとか、まあ、京大のね、二次試験も5問文系は出るんですけど、1問も解けないということがしょっちゅうありました。ね、京大やったら共通テストは8割ぐらい欲しいし、まあ、京大のその二次試験だったら、まあ、5問中2問半ぐらいは解きたいなというところなので、まあ、かなり絶望的やった状況だったんですよね。はい。でも、まあそういう点が取れない時、ずっと続いてたんですけど、まあ、まずはこのセルフレクチャーをとにかく完璧にしたらいいよっていうのを塾の先生から教えてもらって、まあそれだけはこう必死にやってたんですよね。であとは過去問のつなぎ合わせとか、本当に大逆転勉強法で紹介されてる基礎の基礎だけを、まあ、守ってたっていう感じなんですけど、まあその成果がすごく本番で発揮されて、まあ本番だけなんですけど、共通テストは 1A が8割後半で、2B は満点を取ることができて、で、京大の二次試験の数学でも5問中4問完答することができました。なので 80% の得点率ってことですね。まあ私自身が一番驚いたというか、本当にもう全然取れないっていうのが直前まで続いてたんで、あ、こんな奇跡って起きるんだなっていうのをもう改めて感じたというか、大逆転勉強法の凄さを感じましたね。はい。もう自分の経験を通して改めて感じたんですけど、まあさっきも言った通り、数学に関してはこのセルフレクチャーをもう完璧に使いこなせるようになれば、どんなにね、数学が苦手な人でも爆発的に成績を伸ばすことができます。この塾を作ってくださったというか、創始者の南極老人っていう書籍にも出てくる先生も、実際にお会いしたことあるんですけど、もうセルフレクチャーをはじめとして、もう大逆転勉強法とか、限界突破勉強法は本当にいい探偵からの大逆転っていうのがテーマで、もうどんな人やっても、こう人生がガラッと変わってしまうぐらい、そういう運命を変える勉強法なんだよっていうのを言っていました。うん。本当に自分自身が一番びっくりするくらい伸びるからね。ぜひ、これから一年、こう信じてもらって、数学の成績を一緒にね、飛躍させていこうってことです。はい。では、早速、セルフレクチャーの問題に入っていきたいと思います。問題11を見てください。はい。見ましたかね。今回は微分の問題ですね。まずは、ゆっくりバージョンでいきたいと思います。今からストップウォッチで測るので始めたいと思います。はい。スタート。問題読みます。2つの曲線、y イコール x3 乗たす ax と、y イコール bx2 乗たす c、括弧 b ノットイコール0が点マイナス1、0で接するとき、定数 ABC の値を求め、またその接線の方程式を求めよという問題ですね。まず微分も、まあ、積分もそうなんですけど、こういうグラフの問題が出たら私は絶対に図を書きます。このね、問題の回答のところの右上に放物線と曲線と接線が書かれている図があると思うんですけれども、こういうふうに図を書きます。ちなみにこの現時点では y イコール bx 2乗足す c っていう曲線が上に凸の放物線なのか下に凸の放物線なのかはわかんないんですよね。なので私は2パターン書きますね。これは上に凸だけなんですけど、下に凸でもマイナス -10 が共通接線が通るグラフを書けるので、それも書いといてどっちかなというのを考えておきます。まあ実際解かないとわからないから、こっからは図紙じゃなくて計算式でやっていきます。はい、まずこの与えられた2つの曲線を fx イコール x 3乗足す ax gx イコール bx 2乗足す c というふうに fx gx という関数に置き換えます。これはなんでかっていうと、まあ、まずはこっから先 x に具体値を代入していくんですよね。 点 -10 で接するって言ってるので x イコール -1 を両辺に代入したりとか、まあ、あとこの y をお互い消去して x だけの式にしたりとかするので、まあ、fx gx という風に置いておいた方が、まあ、楽というかね、表記がしやすいんですよ。うん。で、それが回答を見てくれる採点官にも伝わりやすい。いちいちこう式で書くよりも fx gx で書いた方が簡潔なので、こういう風に書きます。はい。では次とすると、ここからですね、点 -10 で接するときという条件が与えられているので、接線を求めたいんですよね。接線を求めるためにはまず曲線の式を微分して、その接線の傾きを求める必要がありますよね。なので f'x と g'x をそれぞれ1回 x について微分して、 3x 2乗足す a と 2bx を導出します。はい、その次ですね。この y イコール fx、y イコール gx の式、2つの曲線が点 -10 を通り、さらにこの点で共通の接線を持つための条件は、はい、この3つの式、回答のとこの真ん中のところのね、3つの式が浮かぶと思います。まず、まあ、一番上 f-10 というのは、まあ、x-1 でのfx, gx の y 座標が同じ0になるんですよね。で、まあ、g-10 を求めてもいいんですけれども、まあ、fx に -1 を代入した方が、a だけが残るんですよね、未知数が。で、b じゃないや、gx に代入すると b と c が残ってしまうので、まあ、なるべく未知数が少なくなるような式に代入した方がいいです。なんで f-1 イコール0を置いています。次は、まあ、x イコール -1 の時、fx と gx の値が同じになるので、f-1 イコール g-1 と置きます。さらに、点 -10 で、ただ交わるのではなくて、接するって書いてあるので、この点におけるfx と gx の接線が同じになるんですよね。なので、その x-1 における fx、gx の接線の傾きが同じということになるので、f-1 イコール g-1 と置きます。はい。この3つの式が揃ったら、x に -1 を代入して、それぞれ ABC の式にします。そうすると、従って以降のとこ、-1-a イコール0、b+c イコール0、3+a イコール -2b。この3つの式が出ます。今回求めたいのが、a、b、c という3つの未知数なので、まあ、式は3つ必要なんですよね。なので、 G-10 を、まあ、用意してもいいんですけれども、最低限この3つの式さえあれば解けるよということなので、この3つだけを、立式しています。あとは、A を求めて。A を求めたら、この3つ目の3たす A イコールマイナス 2B の式に、A の値を代入し、B を求め、最後この B たす C イコール0の式に、B を代入して C を求めるという、こういうのを連立方程式って言いますよね。連立方程式を求めて A、B、C の値を出すと。はい。で、一旦答えが出ます。で、この点 -10 における共通の接線の方程式を求める必要がありますね。F'X に代入しても、G'X 代入してもどっちでもいいんですけど、まあ、G'X の方が 2BX ってもう一つにまとまってるので、こっちに代入した方が若干楽かなとは思います。なんで、G'-1 イコール2かける、B はマイナス1なのでマイナス1かける、X がマイナス1の時なのでマイナス1で傾きが2だとわかりますね。で、点マイナス1、0を通る、傾き2の直線を求めることで、Y イコール 2X たす2というのが答えで出てきます。はい。ここまででね、ちょっと説明も挟んだので、6分40秒でした。はい。セルフレクチャーのポイントとしては、書いてある通り、共接条件ですね。共接条件というのは、共通の接線を持つための条件です。FP イコール GP。その、X イコール P の時の Y 座標が同じ値やと。そして、接線の傾きが同じなので、F'P イコール G'P ですね。はい。で、あと FP イコール GP イコールこの Y 座標の値も必ず明らかになっているので、Y 座標の値も代入するということになります。はい。これが、6分40秒かかって、ゆっくりめに丁寧にやったバージョンです。では、ここから早くしていきたいと思います。では、測ります。用意スタート。2つの曲線 y イコール x3 乗たす ax と y イコール bx2 乗たす c、括弧 b ノットイコール0が点 -10 で接するとき、定数 abc の値を求め、またその接線の方程式を求めようと。はい。ここまで来たら、まず図を書きます。2パターンね。放物線上に凸、下に凸両方書いて、で、y イコール fx と gx を定義します。で、さらに、接線を求めるので、二つを微分して。で、二つの曲線が点 -10 を通り、曲線、共通接線を持つための条件は、x イコール -1 の値が0と。で、f-1 と g-1 の値が一緒。さらに、fx と gx の x-1 における接線の傾きが同じ。となって、そこに x イコール -1 の値を実際に代入して a, b, c の、連立方程式を求めて値が出ると。さらに f'x か g'x に値を代入して x-1 における接線の傾きを求めて、さらに点 -10 の値を代入した、直線の方程式を求めたら、それが共通接線の方程式になっています。はい。今のでだいたい1分20秒くらいです。はい。それではね、もっと短くしていきたいと思います。いきます。用意スタート。はい。2つの曲線が置かれて、点 -10 で接すると。A、B、C の値を求めて接線の方程式。はい。両2パターンの図示をして、FX、GX 定義で接線求めるから微分。うん、で、マイナス10を通る共接条件は、x-1 は0と。で、f-1 イコール g-1。で、傾きが同じやから f-1 イコール g-1。はい、x-1 を代入して abc 連立方程式と。で、マイナス1の時の接線の傾きを求めて、点を代入して、接線の方程式終わり。はい。今ので大体、40秒くらいです。はい。ちょっとね、その問題文の読み方も全部均等に読むというよりかは、本当に問題を解くのに必要な部分だけしっかり読むっていうイメージですね。 はい。ではもっと短くしていきたいと思います。はい。二つの曲線が点で接する ABC の値と接線方程式と。はい。二パターン図示して FX、GX 定義、微分する、強接条件ですね。X-1 の時0で、Y 座標一緒、傾き一緒、代入 ABC 連立で、傾きを TX=-1 の傾きを求めて接線の方程式を出す。はい。だいたいこれが、27秒、だいたい30秒くらいですかね。はい。最後ね、めっちゃ短くやってみたいと思います。よーい、スタート。はい。曲線2つ、点、接線で、2つの図示、FX、GX、定義、微分、強接条件、ABC、代入して求めて、傾き求めて、接線方程式。はい。だいたい今のが13秒でした。はい。だいたいこんな感じで短くしていきます。ポイントとしては、まあ、削ぎ落とすのがどこかっていうことなんですけれども、最初はね、他の日にちのセルフレクチャーの音声でも言ってると思うんですけど、具体値とか計算式も細かく言っていったりとか、なんでその式を置いたのかっていう理由まで説明したりするんですけれども、まあそれは全部脳内でこうや、もうやりきって最小限、この、例えば FX、GX 定義とか微分してとか、まあ強接条件っていう言葉は、まあ解法の中で結構重要なポイントになってるので、そこだけを残して、まあ具体値とかはあまり言わないようにするっていうのが一つポイントですね。で、まあ、あとは、そうですね、脳内会話としては、まず、こう、なんで、その式を置いたのか、なんでこの解法にしたのかっていうのを、自分の中で突っ込みを入れて、で、こう、返答するというか、例えば最初の図示だったら、なんでこの図を書いたのか、二パターンあるんじゃないかって思ったら、実際に自分で書いてみて、それが、問題文の条件にあるのか、ないのかをジャッジしていくと、自分がそのセルフレクチャーしてこの解法で言っているっていう根拠が明確になるんで、結構自信を持って本番も解くことができるんですよ。それは普段こうなんとなく曖昧なままセルフレクチャーをするんじゃなくて、なぜこれはこうしたのか、なんでこの解法なのかっていうのを突き詰めていくと、本番の初見の問題でも応用できるので、ぜひそれはやってみてほしいなと思います。まあでも最初は、そもそも解法を知らなかったからできないっていうパターンもあると思うので、そういう場合は、一旦、こう、セルフレクチャーでも解法を丸暗記してしまってから、次の段階として、じゃあなんでこの式があるのか、別解はないのかっていう脳内会話を繰り広げること、さらに、こう、充実したセルフレクチャーになっていきます。はい。特に微分は図示するのが大事ですね。頭の中でこう図を思い浮かべれるようになると一番いいんですけど、できないときは、私がよくやってたのは、結構その空中でこう手というか指を動かして、だいたいこういう放物線になるよなって描いてました。はい。あと、まあ、解法を言ってるときは言わなかったんですけど、この問題文の条件でB≠0 っていうのがさりげなく書いてあるんですけど、これ結構大事なんですよね。まあ、この問題ではそこまで重視されないんですけれども、例えばこれで B=0 になった場合、Y=C っていう曲線じゃない条件も含まれてしまうんですよね。そうなると、ちょっと解法が変わってきたりするんですよ。で、こういう、今回で言う ABC に関して、求めるものに関して何か条件が与えられているとか、求めるものじゃなくても未知数が出てきたら必ず範囲は何かなとか、例えばマイナス1から1っていう範囲が与えられているのかなとか、そういう、こう条件を見返すことで、こう計算ミスというか、うっかりミスとかを防ぐことができますし、そうやってこう問題文すべてに必要じゃない条件は絶対に書いてないので、必ずこれはどういう意味なんかなっていうのを考えてみるのはいいと思います。はい。 いかがだったでしょうか。セルフレクチャーができればね、頭の回転がどんどん速くなっていくのを自分ですごく実感すると思います。それもね、1年通して楽しんでいけたらなと思います。それでは今日も、セルフレクチャーをそれぞれのバイブル本で進めていってください。昨日までに進めた問題の反復もぜひ忘れずに、なるべくね、圧縮してスラスラっと言えるようにしていきましょう。それでは明日も聞いてください。ご清聴ありがとうございました。